愛媛大学研究室からこんにちは。
理科が大好きな子、もうやりたくて仕方がない子、得意な子、そういう子を対象とした理科ってどうあるべきか、どうやって支援をすべきか、そういう研究をしています。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は教育学部理科教育講座、隅田学准教授にご出演いただき、子どもの個性や能力を伸ばす科学をテーマにした才能教育について伺います。隅田先生は幼い頃から科学がお好きだったんですか？
はい、大好きです。
聞くところによりますと、自由研究なんかもかなり没頭してやってらっしゃったっていう。
自由研究も好きですし、はい、掃除時間はいつも立候補して理科室の掃除をやってるぐらいでした。
理科室の掃除は難しいですよ。
はい、もう器具がたくさんありますから
ね。それでもやはりそういった器具ですとか標本ですとか、はい、そういったものを間近に見るのがお好きだったんですか？
そうです。
そして同時に教育にも関心をお持ちだったということで、理学部は九州大学、そして大学院は広島大学の教育学にお進みになったということで、はい、徹底してらっしゃいます、
はい、そうですね。理学部時代も、はい、ですからその実験をしている間はラジオで教育番組を聞いたり、しては教育専門家 のコメントについて周りの先輩とかを捕まえては議論をしているような、はい、そういう学生でした。
それで先生、その広島大学の大学院の時だと思いますが、日本での理科教育分野の家庭博士の第1号でいらっしゃったというふうに伺っております、
は
い、
これは運が良かったんだと思うんですね、今まで教育学っていうのは博士号が非常に出づらい分野で、まあ、年配の方が論文博士で取ることが多かったんです、ちょうど私が進学する頃に制度がまあ変わり始めまして、運よく第1号だったということになります。
最年少でいらっしゃった、
その当時とすればということです。
ああ、そうですか、はい、おいくつだったんですか？
27歳ですね。
で、今隅田先生が研究していらっしゃるのは理科科学をテーマにした才能教育だということなんですが、この才能教育を始められたきっかけというのはどういったことですか？
国際理科教育調査というのがあります、はい、日本が世界で何位とかっていうものですね、2011年は小学校4年生中学2年生ともに世界で4位だったんですよ。ところがですね、自分が理科に自信があるとか、将来科学に関する職業に就きたいという生徒とか、まあ、児童の割合はですね、平均をずっと下回ってしまうんですよ。でどうして日本の子どもっていうのはそんなその好きでもない将来職にも就きたくない科目をそんなに勉強するのって聞かれたんですよね、
はい、
どう答えますか？
やらなくちゃいけないから。
まああると思うんですね。いい大学に入りたいとかいい職に就きたいとかあるかもしれません、はい、でもそう答えてしまったらなんかちょっとなんかこう悔しいじゃないですか。なんかアメリカ人にね、は
い、
で私はその時にどう答えたかというと、いやいや日本の理科の先生っていうのがすごいからこうなってるんですよって答えたんですね、
はい、
じゃあアメリカ人はその児童生徒がそんなにやる気があるんだったら先生もっと成績伸ばせるんじゃないのって逆に聞いたわけですね、
はい、
でまあこれはその後でじゃあその授業の国際比較研究をしようということになりまして、実際日本の理科の授業先生っていうのは授業がすごく上手だしよく考えられてっていうのはですね結果として出たんですよ、
はい、
でも一方でまあちょっと思っていたのはですね、私が思っていたのはいわゆるその学習指導要領に沿ってやるときに世界的に見ると非常にレベルが高いんですね、日本の児童生徒は、はい、そういう、まあ、レベルが高い子にとってはちょっともう退屈なですね内容になってるんじゃないかなっていう気はしていました、でそれが、まあ、才能教育というか、まあ、アメリカを見るにしてもアメリカ全体を見るのではなくて、はい、アメリカのよくできる子はどんなことやってるんだっていうのをちょっと見てみようと思ったのがきっかけです。
ということは海外では才能教育事情というのはもっとこう進んでいるわけですよね。
そうですね、例えば、まあ、アメリカですと、まあ、概念的にも制度的にもかなり整備されています、はい、ですから多くの州で年齢でいきますと5歳レベルぐらいからですね、
はい、
才能児と認定されて特別なカリキュラムを受けている子どもが、まあ、多数存在します。
はあ、
ですから例えばアメリカで私がインタビューした5歳児の子供はですね、 もう3桁ぐらいな算数の計算はしますし、社会についてだったら今の大統領はどうだとか政治の話をしてくるんですよね。でそういう子どもがですね、まあ、例えばそういうのに全く素養がない子と一緒に、まあ、小学校に入学したらどうなるかというと、普通に考えるとカリキュラムを合わせない限りは、うん、自分が知ってることをまあひたすらずっと聞いてるだけの時間を過ごすことになりますよね、はい。まあ、そういうことにならないように、まあ、アメリカはまあ、配慮があるということです。
ということは通常の授業とは違うプログラムを受けることができる。
そうです。
才能教育プログラムの形態というのは2つに分けることができると伺いましたけど、
まあ、大きく分けると2つあります、
はい。
それは1つは総集と呼ばれるものです。で総集はですね、早く、まあ、収めるということで、より上の学年で学ぶような内容を少し先取りしていくということですね、飛び級もありますし、はい、学年だけではなくてある特定の科目だけより上の学年に入って勉強するようなのもあります、はい。あとは AP と呼ばれるようなですね、高校生の時に試験を受けていい点数を取れば大学の単位として認めてもらえるとか、あるいは高校生でありながらも大学に籍を置いて学んでいるような二重在籍のようなものもあります、はあ。でもう一つは拡充と呼ばれるものです、はい。普通のクラスの内容を拡大充実させるというものです。個別で研究をしてみたりプロジェクトをしたり、
はい、
教室のコーナーを作ってそこで自分でちょっと没頭してみたり、あるいは土曜日とか夏季休暇とかを使って、はい、特別プログラムを学校で大学でやってるのに参加したりですね、
はい、
サイエンスキャンプのようなものもあるでしょう。それとかあと科学コンテストに出たりとか、そういうものが含まれると思います。
先生はその才能教育プログラムを実際に例えばアメリカなどでもご覧になってきたそうですが、
はい、
感想としてはどういったものをお持ちですか。
まあ、一言で言うとですね、こんな授業を、まあ、自分も受けたかったなっていうような授業が多いと思います。
はい、
で生徒にもインタビューをしました。すると、まあ、よく出てくるのはですね、授業は大変だと言います。そういう子にとっても準備は大変だしついていくのは大変だけど楽しいっていうんですね、その大変なんだけど楽しい、そこがまあ非常に重要なところだと思います。
よく聞く言葉に IQ という言葉がありますが、
はい、
知能指数、これと才能児というのは関係があるんですか。
これはですね、やはり才能児の研究とか教育の分野で、
はい、
やはり認定の古典的な手法として使われてきました。
はい、
例えば、まあ、IQ でスコアでいうと130とかですね、120とか、そういうのを採用しているところもまだ根強くあります、
はい。
ただそういう IQ というですね、古典的な IQ を超えて、まあ、多様な認定方法が利用されるべきだということではですね、今の研究者実践者の意見は一致しております。
うん、もちろんこの IQ が高い子どもにしても得意不得意というものもあるでしょうし、もうその中の個性っていうものでも変わってくるかと思うんですけれど、
そこをですね、例えばじゃあより具体的にですね、はい、才能児がどんな行動特徴をするのかっていう研究をしている人がいまして、はい、例えば語彙が豊富で自分を豊かに表現するとか、頭の回転が速いとか、
はい、
一つのことに長い時間集中できると、まあ、そういうことを特徴を言う研究者がいます、
はい。
もちろんそれは才能児の特徴だとは思います。しかしですね、まあ、幼い子供が例えばこんな分厚い、まあ、数百種類のポケモンのですね、名前とか特性を系統的に、
はい、
その水ポケモンとか岩ポケモンとかどう進化するかとか知ってる子供がですね、
はい、
まあ、110ちょっとの周期表の元素を、
はい、
じゃあその沸点融点ぐらいはですね全部わかるかって、そう簡単ではないわけですよね。そう考えるとその才能っていうのが領域に固有なんではないかっていう考え方が、まあ、近年出てきているわけです。
こう見てみるとその才能教育という深さといいますか面白さ楽しさっていうのが分かってくるようですけれど、子どもの個性や才能を見出すという点で理科学習というのはどういうものでしょうか。
先ほど の領域固有な才能感に、
ま
あ、
はい、
立つとですね、科学のいいところっていうのはですね、非常に多分野の領域があるってことなんですよ、うん。まあ、当然物理化学生物地学ってのはよく知られていますが、同じ化学の中でも無機化学があれば有機化学がありますし、有機化学の中でも有機反応があれば有機合成があったり、無機化学の中でも分析化学があったり物理化学があったり量子化学があったりするわけですね、
はい。
そう考えると非常に自分の好きな領域っていうのがある意味ではバラエティーに富んでる ていうのが一つあります、
はい、
それとやはりチャレンジングなことを、共同的にするようなところも面白いですよね、うん、やっぱりみんなと一緒にやることで続けられるっていうこともあるでしょう、
はい、
個人的に一人でずっとやってるだけではありません、うん、それとやはりですね、一つ新しいことが分かればまた分からないことが分かってくるというような、そのエンドレスなこう面白さというかですね、はい、科学者だって大人があれだけ夢中になるものっていうのはですね、やはりそれだけ子どもにとっても夢中になる価値があるものだと思います。やはりその IQ に始まって、その領域に依存しない才能感っていうのが西洋的には強かったこともありまして、はい、この領域固有な観点から才能を見て認めていこうというのはですね、まだ始まったばかりです、うん、特にそのサイエンスですね、はい、科学とか理科の領域をというのはこういう研究者が理系の背景を持っている人が少ないということもありまして、
はい、
非常に空白領域だったと思います。
そんな中で墨田先生は墨田式理科才能行動チェックリストというものを開発されたそうですが、
は
い、
これはですね、私の名前で私が開発したことになっておりますが、実際は多くの人の力を借りました、はい、と言いますのはですね、小学校中学校高等学校の先生方と話をしますと、必ず先生方がですね、そういう子いるって言うんですよ、クラスにやっぱりそういう子いると、はい、いたと、自分が教えたことがあるというわけですから、そういう先生方の知見とかも、はい、お借りしながらですね、みんなでじゃあちょっと行動チェックリストを作ってみようということで作りまして、
はい、
で実際松山で試してみたものです。
例えばどういった項目があるんですか？
特にですね、こんな項目が面白いんじゃないかなと思うのは、人とは異なる自分の考えややり方を気にせずに発表できるというものがあります。
これ日本人はちょっと苦手分野のような気が
します。思うでしょ、
はい、
でやっぱりその教室で例えば40人が一斉授業してると、なんか空気が読めない子供のような気がするかもしれませんが、じゃあその研究者あるいは科学者になった時に、みんなと同じですとか賛成ですとか言ってたんでは研究者になれないんですね、はい、何十人何百人何千人とは違う自分の意見を、自信を持って発表できるっていうのは、実は研究者の素質としては非常に重要な部分じゃないでしょうかね。
なるほど、これ納得ですね。それからその日本の科学才能教育の現状なんですけれども、
日本の科学才能教育の政策の場合は高大連携ですね、高校と大学の連携からスタートしました、でようやく今中学校をどうしようかというところには来ていますが、実際はその基盤となるような、アメリカでは5歳から認定しているわけですよね、
はい、
そういう才能をプールしておくような幼い時期の子どもの才能というの分野はですね、まだ全く手つかずの状態になっているわけです。
その分野を愛媛大学墨田先生としては伸ばしていこうと今研究を進めていらっしゃるんですね。
そうです。
これが体験型科学学習プログラム、キッズアカデミアサイエンス、この開発なんですけれども、2010年にはこのプログラムを実践されたそうですけれども、はい、実践に対しまして2012年度の野より科学奨励賞も受賞されたということで、
はい、キッズアカデミアサイエンスをやった時に、はい、やはり日本ではですね、まだ理科を学んでいない学年の子どもたちなんですよ。でもそのアメリカでも、もちろんイギリスでもその年頃から科学を学んでいます。ですから一つのキャッチフレーズはやはり世界基準でサイエンスを幼い時期から学ぼうということだったんですね、
はい、
それがこういう早い時点でですね、世界のノーベル科学者の野より先生から賞を、はい、いただいたっていうのは大変光栄に思います。
大変興味深いこのキッズアカデミアサイエンスプログラムなんですが、次週その開発や実践した過程などについてもお伺いできればと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も教育学部理科教育講座、墨田学准教授にお話を伺います。お楽しみに。